知りたい藤沢さん、本日はリセールファクトリーさんにお邪魔しています。田上亜美子さんにお話を伺います。田上さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、今日はリセールファクトリーさんのアトリエにお邪魔しています。こちらアトリエの場所を教えてください。
はい、藤沢市の善行と藤沢本町の間ぐらい、川沿いなんですけれども、立石というところに平屋の一軒家で小さくアトリエを借りてます。
リセールファクトリーさん、こちらはどういったものを作られているところなんですか？
基本はヨットの帆を使えなくなったら産業廃棄物になってしまうので、ヨットの帆をリサイクルして、アップサイクルって今は言うんですかね、バッグを作ったり小物を作ったりしています。
どのぐらい前からスタートされたんでしょうか？
リセールファクトリーとして本格的に始め出したのは7年前になります。
その立ち上げるきっかけは何だったんでしょうか？
はい、ヨットってレース終わりますといらなくなってしまうんで、産業廃棄物になるっていうので、私もヨットをやってるんですけれども、まだ使えるんじゃないかな、もったいないなっていうことで、じゃあバッグでも作ってみようかっていうのが本当にシンプルなきっかけです。
というと、まあ、ヨットの帆のことはよくご存知だったかもしれませんけど、こういったカバンを作るとか縫製については知識はあったんですか？
正直全くなかったです。近所の仲良しの友達に縫える人がいたので、ヨットのセールってこういうもんなんだよっていうのを彼女に相談して一緒に作り始めてたっていうのがもう本当に最初です。
そのように手作業手探りでスタートされたというリセールファクトリーさんなんですけれども、今ではこうアトリエに何台もミシンが置いてありますよね。
工業用のミシンじゃないと縫えないというのがセールちょっと強いので、工業用のミシンを今のところ4台用意してます。
見たことのある一般的なミシンよりかなり大きさもありますけれども、これはもう本当に専用になるんですか？
はい、普通の直線ミシンの他にヨットのセールを縫うためのジグザグの千鳥ミシンというのを2台用意してます。
さあ、この大きなミシンを使って縫い上げているのがカバンということなんですが、どんな種類があるんですか？
一番スタンダードのものは白いダクロンというセールで作っているバッグなんですけれども、その他に私たちはケブラーとかカーボンっていう防弾チョッキに使われるような特殊素材の入ったラミネート系のセールだったりとか、あと全部カーボンだったり、ちょっと変わった追い風用の柔らかいパラシュートのようなシャワシャワしたセールだったり、もうすごい ありとあらゆるセールを使ってバッグを作ってます。
セールといっても、ではいろんな生地があるんですね。今ちょっとここにあるものだと結構パリパリ系とか柔らかいもの、硬いものもあるんですね。
船の大きさ、それから、船の種類、そういうのによって全部微妙に違ってきたりします。大きな船だと厚手のもの、小さい船だと柔らかめのものだったりとかしますので、本当にいろんな表情になります。
色も形も素材も違いますけれども、全然こう柄が違ったりとか、数字が入ってるものも見てるだけで楽しいですね。
ありがとうございます。私たちも作りながら、どんな柄が出てくるのかちょっと楽しみだったりもしますので、やっぱり柄はカットしてくれる仲間たちの裁量で切ってもらうというので、私たち縫う側もどういう柄が出てくるかは出来上がるまでわからないというので、毎回ワクワクして作ってます。
こうした生地なんですが、見た目はとても綺麗な感じにも見えるんですけれども、使われてきたものなんですね。
はい、すべてレースを終えたり普段のセーリングクルージングを終えたセールばっかりなので、全部もう使い古しですね。
その使ってきたセールというのはすぐにこのようにバッグにすることができるんですか？
まずはもうカットして、それをその後塩抜きというのをして、それでやっと縫える状態という、塩抜きとかが一番重要ですね。
塩抜き、これはどんな作業なんですか？
はい、基本は海で使用しているものなので、すごく塩分を含んでいます。でそのままだとミシンにとっても塩は良くないので、まずは全部水につけたり洗ったりして塩を取ってから縫い始めるという作業です。
結構手間暇かかるんですね。
そうですね、ものすごい手間暇かかります。新品のセールで作ったらどれだけ楽だろうと思う時も若干ありますけれども、楽しんでやってます。
そういったカットの作業などどういった方が参加されてるんですか？
もともとはみんな藤沢の主婦たちで始めたことなので、カットの方もお仕事には行けないけれどもちょっと時間があるよとか、そういう方々に手伝ってもらって、カット部って言って部を作って内職みたいにしてもらってたんですが、最近はそれにプラスして障害者施設の方々とか養護学校の方々とか、そういう方々が手伝ってくださるようになりましたので、心強く広がっているところです。
そういった市内の人と人のつながりで参加してくださっている方が増えている、これは嬉しいですよね。さあ、そのように生地カット洗い上げ、そして縫い上げていくというこちらのバッグなんですけれども、どのような特徴がありますか？
ヨットの帆という特徴から、よく防水じゃないですかって言われるんですけれども、防水のものも確かにあるんですが、ほとんどが水は含みます。ただとにかく強くて軽いというのが特徴です。そして水に濡れても乾きが早いので、気軽に洗ってもらって日向でひっくり返して干しといていただければすぐ乾きます。そんなところが特徴です。
そうすると本当に普段使いで公園遊びに持って行ったりとか、あるいは今だとお買い物のカバンにしたり、いろいろ使い勝手が良さそうですね。
エコバッグを作ったりも最近は、はい、し始めました。気軽に持っていただいて、海に山にと持って行ってもらっていることが多いみたいです。
そんなね、主婦の皆さんならではのアイデアで作っていらっしゃるカバン、いろいろな種類楽しむことができます。さあ、こちらのリサイクルセールバッグなんですけれども、気になるな、買ってみたいなという方もいらっしゃると思うんですが、どこで購入することができるんでしょうか？
今はホームページからネット通販などをやっているだけなんですけれども、今後はぜひ藤沢の人たちに気軽に持ってもらえる地元バッグにしたいなと思っておりますので、取り扱ってくれる方々いらっしゃったら声かけていただきたいなと思っているところです。
これからはいろいろなところで見かけるようになったらいいなというふうにも思っております。今後の展開も非常に楽しみですし、またここ 1,2 年ですか、すごくこう需要が高まっている、そんなお気持ちもありますか？
はい、本当にエコとかマイクロプラスチック問題、それからサスティナブル SDGs とか、皆さんがリサイクルアップサイクルに目を向けてくださるようになったので、すごく注目してもらえるようになりました。
まさに今の時代に合った商品、リサイクルセールバッグを作っていらっしゃいます。さあ、リセールファクトリーさんなんですが、一般の方がこう参加できるような、そんなイベントなども催しがあるんでしょうか？ぜひ教えてください。
コロナ禍なので今ちょっとお休みしているんですけれども、月に 2,3 回のペースで藤沢ミシンさんといって、北口で私たちミシンをお世話になっているミシン屋さんがあるんですけども、そちらでリサイクルセールを体験してもらおうということでワークショップをずっと始めています。知らないセールとか触ったことない方とか、そういう方にちょっと変わった素材を楽しんでもらおうかなと思ってます。
そのワークショップなんですが、ミシン使ったことないよという方でも大丈夫ですか？
はい、もう全然大丈夫です。大体皆さん小学校の家庭科以来という方々多いんですけども、男性女性お子さん問わずいろんな方に参加していただいてます。多めにセールを、カットしたセールをいろいろ持っていって、皆さんに好きな柄を選んでもらうという楽しさを味わってもらいながら、作ってもらって帰っていただいているようにしてます。
今後のワークショップのスケジュールなどはどういったところで拝見できますか？
リセールファクトリーのフェイスブックで宣伝することが多いんですけれども、藤沢ミシンさんにお問い合わせいただいても分かるようになっております。
ぜひこちらのワークショップも再開されましたら皆さんご参加いただきたいと思います。さあ、お話を伺っておりますリセールファクトリーさん、最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆様へ PR メッセージいただけますか？
主婦集団で頑張って作っています。町の人たちの身近なバッグになるのが目標ですので、ぜひ気になったら声かけていただければなと思います。
リセールファクトリーさんにお邪魔しました。田上亜美子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。